Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
ビリーと
ワカメのワクワクでスイッチオフ。この番組はリラックスした状態、つまりはスイッチオフで聞いてくださいね。
はい、どうも皆さんこんばんは。今宵のひとときいかがお過ごしでしょうか。幸せのきっかけ作りストビリーと
幸運の進化にワカメでお送りします。よろしくお願いします。
お互いにカミカミの声がガラガラじゃないですか。ワカメちゃん
こんばんは、ね、ビリーさん。
いやいや、その声でごまかしたらいかんか、なんかちょっとガラガラとちゃう声。
そんなことないです。全然そんなことないですよ。
そんなことない、はい、あ、よかったよかった、はい、僕はちょっと今日もカミカミで何やろうかっていうぐらい、
すいません、もうちょっと笑い こらえれませんでした
いやいやいや、ということで、はい、今日も始まりまして、
はい、
久しぶりでございますが、
はい、
今日はねちょっと大所帯のゲストを迎えてます。
そうですね、はい、うん、わいわいにぎやかなんで
同級生らしくて、
はい、
ね、名前をねまた紹介すると、
はい、
下かみそになるのでもうその他2名っていう形で後で紹介しようかなと思いますけどね、
はい、
はい、今日の主役の方がまた面白い方も来られてますんでね、
はい、
はい、今日はどんな話を聞かせてもらうかなっていうのが楽しみなんですが、
はい、
そうですね、どういう高校の時のつながりかっていうとね、ついこの間ドラフト会議ってあったの知ってる、
はい、ドラフト会議ですか、
うん、プロ野球の、
野球のですよね、
そうそう、はい、僕も
ね、
あの我がタイガース、
我がタイガース、
うん、はい、と言わせてもらうけど、
我がなんですか、
う
ん、
そうそう、
はい、
気になっとって、そこの、
はい、
ね、大阪桐蔭高校から来るんですけどね、
はい、
藤波君って子が来てくれるんですけど、はい、その大阪桐蔭高校の野球部の、
はい、
同級生たちが来てるんです。
お、野球球児メンバーですね。
ちょうど、平成6年1990何か忘れてんけどね、
4年ですね、
あ、4年、はいはいはい、はい、そうそう、その時のキャプテンだった子が、
でもそっからだと結構年月経ってますけど、
経ってる、
未だにこう仲良くしてるってことは、
うん、
やっぱり部活とかしてたのに絆がすごいできると思うんですよ。
あ、いいな、君から絆という日本語が聞こえると思いませんでしたが
いや、私もねバレー部でずっと中学校、
うん、
高校と部活やってきたんですけど、うん、やっぱりしんどい時とか、うん、もう先生とかめちゃくちゃ言われるじゃないですか。
いやいやいやいや、
でそれでしんどいのを乗り越えてきた仲間って本当なんかファミリーみたいな、
う
ん、
あ、
すごい未だに私も付き合いある感じで仲良くしてます。やっぱり
この3人もね、本当、はい、ラジオだったら伝えきれないぐらい、
はい、
もう集まってるだけでなんかどっかの漫才撮りようかないぐらい。
そんなにですか。
めっちゃおもろいよ、
どうしよう。
でその去年一番の元キャプテンやった彼が、
はい
は
い、
もう本当春夏連覇の、
そうですよね、そうい
ろんなエピソード持ってられる方ということで、
当院流行りの当院ですよ。
流行りの当院、はい、今で当院で分かってなかったんちゃうのもしかして。
そうですね、
はい、ということで今日もよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、
信頼、それは安心の証。信頼、それこそが我々のポリシー。信頼という社名の下で築き上げていくのも信頼です。人材派遣アウトソーシングのシティトラスト。 Trusting in the city,
trust. FM Gig。
はい、それでは今夜もあなたの心のスイッチオンにする素敵な3人さんを紹介します、
はい、
平岡茂弘さんと本当その他3人、あ、その他2人の方ですよろしく、
こんばんは、
こんばんは、
こんばんは、入ってますか、
入ってますよ、
よろしくお願いします。
いい、こちらこそ
お願いします、
その他2人と言っちゃいましたけども、
はい、
平岡さんの同級生ですね、
はい、
萩子と萩尾さんと、
はい、
辻本さん、
辻本さんと萩尾さん、はい、
の3人で今日は盛りだくさんで、
はい、
やっていこうかなと思いますけど、
はい、
平岡さん、あなたから見てこのお二人の友達はどんな友達なんですか一体。
まあ、はい、単純に一言で言うと、
はい、
まあバカと
二文字で、
二文字で来ましたけど、
すごい、
まあ、でもいいあのトリオですね。
そうですね、
ね、聞いててもすごい面白いし、うん、その雰囲気が伝わったらなと今日思うけど、はい、うん、 そうで一番のね、はい、今日来てもらった僕が本当にあの平子さんの話聞きたいなと思ったのが、
はい、
今年の夏、
はい、
大阪桐蔭がね、
はい、
優勝したじゃないですか。
ですね。
その時にね、まあ、新聞にも平子さん載ったんだけれども、
はい、
いろいろエピソードがあるみたい で、
はい、
で夏の春の選抜の時もエピソードあるみたいで、
はい、
そんな話を聞けたらなと思うんですけども、はい、もう卒業してずいぶんなってるじゃないですか、
はい、
それがどういうきっかけでまたこう春とこの夏の連覇のところに関わるというそういうエピソードがあったんですか。
そうですね、うん、私カンボジアから、
ね、あそうそうカンボジアの話もあと聞かなかったけど、
はい、カンボジア、
う
ん、
あでちょっと事故をしまして、
はい、
それで、日本に帰ってきたんですけれども、うん、
それはいつ頃なんですかね。
それは去年の3月の28日に
3月28日帰って、
はい、日本に帰ってきたんですけど、はい、
交通事故が何かで、
はい、そうですね、
ですね、ね、そうなんです事故で、はい、今ちょっと車椅子のライターされてるんですけども、はい、それでこっち帰ってきたと、
はい、
で
それでまあ、はい、いろいろと病院で悩んでたんですけれども、
はい、
その時にちょうどこの後ろにいる萩の結婚式で、う
ん、ああ、
はい、萩の結婚式だった
んですか。 萩尾さん萩ですねの結婚式、
萩の結婚式だったんですね、
はい、でちょうど大阪桐蔭高校の西谷監督さんが、
はいはいはいはい、
当時の監督さん、
当時私たちの時はコーチでした。
まだコーチで今監督、
今監督
お世話になったコーチ、
はいはいはい、
今監督、
はいはい、
が萩の仲人をしてもらってまして、
おお、
はい、その時に久しぶりに監督さんと再会をしまして、
うんうん、
で最近ちょっと3回連続ぐらいで甲子園に出てなかったので、私の方が、まあ、うん、とりあえず神田さんと甲子園いつ連れて行ってくれるんですかっていう話を
したわけだ。
ああ、したんですね。はいはいはい、はい、うん、じゃあいつもお前そういうなみたいな話を
はいはいはい、はい、
してまして、
うん、
でその時に分かったと、
うん、
甲子園お前いつまでおるんだと、うん、日本に、
うんうん、
で僕もリハビリを頑張ってやっぱりいつか、帰ろう、カンボジアにもう一度帰りたいなと思ってたので、はいはいはい、あと1年ぐらいは日本にいますって言った、
はいはいはいはい、
言ったんですけど、うん、その時に監督さんの方が、うん、よしだったら春も夏も甲子園にお前を連れて行ってやるからと。
おー、ハモったの今久々に、うんうんうん、
すごい、
はい、それでだからしっかりお前もリハビリをして頑張れと、
う
ん、いう話をいただいたっていうのが
あるわけですね。
はい、そうですね。
で、まあ、選抜選ばれたじゃないですか。
はい、で本当に選抜行ってもらったので、
うん、
私もちょうどリハビリで大分県の方の別府の、はいはいはい、国立のセンターでリハビリを頑張ってまして、
うん、
それで選抜の1回戦約束ということで僕も甲子園に行かせてもらった。
1回戦見に行ったんや。
はい、そうですね、はいはいはい、うん、でまあなんとか大谷君と花巻東
の、はいはいはいはい、そうでしたよね、
の方から勝ちまして、
はい、
その後すぐ宿舎に行って、
うん、
監督さんとお話しさせてもらって
、はいはいはい、
で次お前作るんだっていうことは、
あ、1回戦終わった後に次住みに来るんやと、はい、
もちろん決勝戦ですっていう話をしてたんです。
もう決勝戦まで来ないと、はい、その回決勝戦来ると、
でとりあえずなんとか優勝旗を持たせてやりたいって言っていただいて、はいはい、でなんとか決勝戦まで頑張ってくださいっていう話をしてたんですけど、
うん、
まあ、まさか本当に決勝戦まで行ってくれるとは思わず
あ、その時やっぱり思ってなかったの
ね。はい、はい、そうですね、うん、で準決勝も大分のその施設でテレビで見てたんですけど、うん、もう8回ぐらいからもう外泊の準備をしだして
そろそろみたいな、
はいはい、それでもう優勝した時にはもうすぐ新幹線に飛び乗って甲子園に向かったっていう、うん、それでなんとか次の日に決勝戦
間に合って、
はい、優勝して優勝してもらったっていう、
ミラクルやね。
すごいですね。
それがまた先発やんね。
そうですね、
やっぱ監督さんの思いが、
はい、うん、
ね、
すごいよな、
うん、
はいはい、それで終わってたらまだ一つだけやけどね、
はいはい、それでまあ優勝してその後に宿舎も行かせてもらったんですけれども、うん、はい、わざわざその宿舎の方に招いてもらって優勝旗を持たせてもらったということだったんですけれども、うん、ね、また私もそこでまたちゃちゃ入れてしまいました。
はいはい、どんなちょっと入れた
春も夏も甲子園に連れて行ってやるからなって言ってもらったので、
うん、あ、 その萩の結婚式の時に、はい、あ春も夏も出てもいいね、
春は出てもらいました、はいはい、優勝はまあおまけみたいなもんだったので夏ぜひっていう話をまたそこでしたんです、
はいはいはいはい、
だったらお前夏までに今度ちゃんと優勝旗を持てるように筋力トレーニングをちゃんとしとけよって言っていただきまして、うん、また頑張りますということで、
うん、
そういう約束をしてまたあの、うん、大分の方に戻ったわけなんですけど、
はいはいはいはい、
またしっかりと夏も甲子園に出てきていただいた、うん、また私も1回戦見に行
って、あまず1回戦見に行って、はいはいはいはい、
で初戦を突破した時にしました、ね、まだあの宿舎に帰った時に、うん、まだあの先生の方にご挨拶行かせてもらって、
はいはいはい、
お前まだ決勝戦とか言うんちゃうやろなって
言われて、
はい、じゃあもちろんそうで す,
うです、
はい、弦を担ぎますということで、はいはいはい、で私一回も試合を見に行って負けたことがなかったので、
えそうなんや、
はい、
今までですか。
そうなんですよ、あの後輩の試合を、
はい、すごいな、
なんで僕が見に行った試合は無敗ですって、
はいはい、
だからそういうプレッシャーをかけるなっていいぞと言われてました。でまた決勝戦の方になればまた戻ってきますっていう話をしたんですけども、
は
あ、すごいですね。
すごいやろ。で佐田の今の話聞いてて僕がすごく気になったことが一つあって、
はい、
それ何かというと、その監督さんも監督さんやね、
はい、
じゃあ夏も持たせてやる代わりに、うん、その優勝旗を取れるだけの筋トレをしろと言って、
う
ん、やっぱり
お互い頑張ろうっていうね。
そうそう、結構それ励みになりましたよね、うん、
なりますよね、
うん、だって、まあね、いきなしその甲子園の今エピソードの話聞かせてもらったんだけど、うん、それまでにカンボジアに今行ってたっておっしゃってましたけど、
はい、
カンボジアに行って何をされてたんですか、もともとは。
もともとはあの旅行会社の方を、
はいはいはい
はい、あの友達と一緒にこう、うん、やっておりまして、
はい
はい、それで、まあ、ちょうど8年ぐらいカンボジアの方に
ずっと行ってた、
はいはいはい、やってました。
やってたね、
はい、
でまあ、続いたらこれ経営というかね、
はい、
授業してたわけじゃないですか。でまた、ね、あんまり聞いていいかどうかわからないですけど、事故、交通事故で、
はい、
なった時にやっぱりへこみません？
そうですね、うん、もう正直もうしんどけばよかったなとか、そういう気持ちにもやっぱりずっとなってたので、
はいはいはい、
やっぱりカンボジアで手術ができなくてタイで入院して、うんうん、それから、治った時に日本に帰ってきた時にも、うん、やはり大変やっぱりちょっと気持ちの面で、
はい、
もうちょっとやっぱりこうそういう葛藤っていうのが非常にありました、
ね、あったよね、
はい、
でその時に、まあ、おバカさんと言ってましたけど、このバカ2人というかお友達2人もいろいろね、協力してくれたと思うんですけど、やっぱり何かのきっかけがその日にあったと思うんですけども、
はい、
やはり押し込んだってやらないかんっていう何かきっかけが与えられた何か、
ね、ちょっと変わりますもんね、うん、やっぱり
そうなん
よ、ね、今までの生活というか、
そう思うよね、
うんうん、
何かやっぱりきっかけがあったんですか。
そうですね、その時に、うん、まあここに、いてる2人に力をすごい出してもらいまして、うん
はいはいはい、
で、うん、彼らの紹介でその、うん、私がすごい昔から尊敬をしてたその PL 学園の清水哲さんという方が
知ってるわけめ、
知ってるかもしれません。
そう、あの、はい、PL 学園の、ね、桑田とか、
はい、
清原とか、
はい、
あれごめんね、俺の方が年上から今、
はい、
呼び捨てするけど、その選手がいた時の方も事故か何かで、
は
い
は
い、プレー中の事故か何かで車椅子になってたっていう、あの清水哲さんと。
そうですね、はい、
会ったんですか。
で、私の方はもうそう清水哲さんの方は知ってたんですけども、
はい、
まさか自分がこうなると思ってなかったので、
はいはいはいはい、
自分だけしか知らなかったんですけども、
うん、
その私の友達の萩尾君だ、辻元君とかが、
うん、この2人ですね、はい
はい、連絡を取ってもらいまして、
うん、
それで初めてお会いすることになりまして、
はいはいはい
は
い、
でやはりもう長い間その頸椎の損傷とかで、
うん、
やっておられるので、
うん、
自分がこれから悩んでいきそうなこととかもさっきとこんな風な感じになってくるぞとか、こういうことやからこうだっていう話を毎週こう病院の方に来てもらって話をしてくれた、
うん、そうなんや、
うん、それでかなり自分の中で救われる ていうか、はいはいはい、気持ちがだいぶ整理できるっていうことがありまして、もう大変感謝していますね。
清水哲さんね、うん、どっちかというと、ね、彼も野球部PL学院でしょ、うんうん、で平岡さんも、まあね、キャプテンやったわけなので、はい、やっぱりそれやっぱ体育会系のノリじゃないんやけど、うん、やっぱり年上の方じゃないですか向こうは、はい、やっぱりそういうのもありました。やっぱり
そうです ねもう僕たちが見てた PL 学園っていうのは本当に強い時の PL 学園だったので、うん、もう高校野球を見れば見るほど PL の効果しか流れてないんじゃないかっていうぐらいの時だったので、はい、はい、うん、本当にその時の人がもうわざわざあの自分のためにこう毎回病院に足を運んでくれて、こういう気持ちだって言ってくれたことは非常に自分の中では大きかったです。
本当にだって身をもって体験されてる方から、ね、なおかつ野球という共通ワードのまた先輩やから、うん、そら説得力あるわな。あ、
そうですね、
あ、ね、カツンと言われてみたりとか、うん、頑張れよって言われてもそれを相当聞いたでしょ、
うんうんうん、そうです ねもう違うことを多分言われてても、うん、多分聞いてました
よ、ね、そうやろな、
先輩ですからね、
でそういう人のこともきっかけもあり、うん、さあいよいよ夏場ですわ、
はい、
じゃあ夏場も待たせてるから鍛えてこいよって言って鍛えてます、はいはい、結果どうなったかはね、ご存じ通り、はい、どんな感じだったんですか。
もう最後、うん、本当にまた1回戦を勝って決勝戦に、うん、見に行きますって言って、うん、本当に決勝戦まで進んで、うん、もうまさかその夏も決勝戦まで来るとは思ってなかったので、うん、それで夏優勝して全国制覇をして春夏連覇を、うん、もう春も夏も生で甲子園でそういうところを見させてもらったっていうのは本当に感動を味わいましたし、そのちょうど優勝してみんながアルプスに挨拶に選手たちが来た時に、その挨拶をした後に監督さんが僕たちの方に向かってこう帽子を振ってくれたんですね。もうそれが本当に感動で、もう自然とやっぱりちょっと涙が出て止まらなかったっていうことがありました。
すげえでしょこのエピソード、うん、
でもやっぱりすごい厳格担ぎというか、うん、毎回勝つってすごいじゃないですかでもそれこうラジオで言っちゃうと、うん、あのオファーがいっぱい来るというか
来て
きてこっち来てください来てくださいということになるかもですけどね、
うん、そうそう、だから僕思ったのを聞いてて福の神みたいな人にな
る。あ、ですよね、
うん、それはすごいよね。
やっぱり、
はい、でそれを一緒に見てたのが後ろに今日、ね、来ていただいてる萩尾さんと妻さんなんですね、
うんうん、
はい、あの喋ってよく声聞こえるからね、
はい、
はい、ね、相当、はいはい、それで終わりかいないや実は、はい、あの平岡さんを紹介してもらったのが、はい、先ほどから名前出てる萩尾君って、はい、萩って僕呼んどるんだけど、はい、僕がやってるそのいろんな塾の塾生でもあって、うん、
はい、
彼からこの話をざっくりと聞いてたの、
はい、
だから普段あまり高校野球ってもう最近、ね、興味なかったのに今年毎回ずっと見てるわ、
う
ん、毎回その当時の試合のたびにずっとこうラジオ聞いてて、はい、セミナー中も怒られましたもんね、何聞いてるんですかとか
セミナー中
セミナー中にそういうことまた継承とかあってで継承買った瞬間、はい、あの平岡さんの横にこう万歳して写っとるのがこの萩谷ってね写真、そんなもんあったんで今年の夏はエキサイティングさせてもらいました、ね、というのは僕入院中やったから、うん、ああようテレビ見させてもらいました。
リアルにこう覚えてますよね。
そうで始まった頃ってまだセミナー中とかそんなも全部かぶってたんで、うん、すごく嬉しかったけどね、
うん、
はい、
でもこうあの事故前後に考え方とか変わりましたか、そういうのが気になります。
ああらしい、その辺はどうですか。
もうやっぱりその今までこう歩いてるとか、うん、生きてることがまあ当たり前だったんですけど、
うんうんうんうん、
そのもう明日が来ないんじゃないかっていう感じとか、もう歩くことができない、
うん、
今まで当たり前だったことができないっていうのが、うん、ガラッとやっぱり自分の人生の中で変わってしまって、どれだけそういうことが幸せだったのかっていうことがやっぱり今こういう体になって結構やっぱり分かりますけども、
ピリさんもでもねそういう体験をちょっと前に、そうそうそうそう、
だからよく分かるね、明日がないとかいうことは分かるけどね、もしかすると 平子さんはそういうことを今から伝えていくのがあなたの使命なのかもしれない、
ね、うん、そうですよね。
そう、その助さん格さんがこの二人かもしれない、
うん、
もうちょっと格言浮かまんかってごめんな。そうか。でもう肝心なこともう一個聞いたんやけど、
はい、
カンボジアはどういうきっかけで行くことになったんですかね。
カンボジアですよね。そうそ
う、はい、あ、カンボジアはもう2003年に、うん、渡ったんですけども、うん、本当にただ特にカンボジアでもすごい有名なアンコールワットとか、
はいはいはいはい、
ああいうすごい世界遺産があるんですけども、うん、
はい、
特に全く興味がなかったんですけども、うん、
世界には興味があったんですか。よく旅行行ってた、はい、旅行は好きとか。
そうですね、どっちかというとハワイとかグアムとか、
はいはい、
ビーチリゾートの方が好きだったんですけども、うん、たまたま友達が行ってる関係でカンボジアに行ったんですけども、うん、その時にまあちょっと大したことじゃないんですけど、ちょっとボランティアも兼ねて、
はい、
ノート鉛筆とか持って、うん、学校に渡しに行くっていうことをやったんですけども、はいはいはいはい、やっぱりその時にこの3ページとか4ページも落書きで書いてるノートとか、うん、もう半分減った鉛筆とかをもらって渡しに行ったんですけども、うん、そういうものを渡し村の小学校の校長先生に渡すと、うん、ものすごい校長先生がもう涙流しながら、子供たちがこれでやっと勉強できるみたいなことを言っていただいた時に、あ、そこもやっぱり自分が今までこうノートなんか当たり前に持ってましたしって、疑問がなかったので、やっぱりそう、ちょっとカルチャーショックを受けて自分何かできないかっていうところから始まったのが。
そうなんですか、
はい、
そこです。心のスイッチにオンをしたいわけやね、うん、
まずは
ね。でまたなんでまた急にそのカンボジアのところで旅行会社を作ろうなんて、
うん、まあ友人がまず行ってた、うん、関係があったので、うん、何度かそのカンボジア、日本とは違った後進国だったので、自分たちでこのカンボジアで何かできないかなっていうところで、カンボジアで会社を立ち上げて、うん、
はいはいはい、
まず雇用の確保をしながらも、
そっかそっか、雇用確保するために、はいはいはい、
井戸を掘って水をこう、
うん、
村の人たちにこう、うん、綺麗な水を、
はい、
提供できるようにしたいとかっていうところから、カンボジアっていうところをこう、うん、ターゲットにしたっていうか、はい、
お水がね、うん、あれですよね。
そうですね、
素晴らしい、うん、いやもう感心感心で僕は、うん、すごいなと思って、はい、で今はこちら日本に帰ってこられてリハビリをしながら、うん、ね、カンボジアにまた戻って。
そうですね、うん、まあ、今大分の別府の方のリハビリセンターに行ってるんですけども、うん、やっぱりそこで同じような痛みを分かってる、う
ん
う
ん、
友人たちがいるので、うん、その人たちのも含めてですね、うんうん、やっぱり出てからやっぱり何かどっかで頑張ってるっていうものをやっぱり発信していきたいなと思ってます ね、
いいね、うん、ぜひ発信してほしいよな、
うん、そうですよね。今やからこそできないことって絶対あると思いますしね、
うん、そう思う、
うん、
そうそう、今日は口数少ないね、わかめ。
え、そうですか、
ええ、
ちなみに大分から来られたんですか。
はい、今日は、はい、大分の方から来ました、
うん、一番遠いじゃないですか。
今までのゲストの方が一番遠い方でございました。
はい、
もしかしたらカンボジアかもやからね。そうね、ただでその話を聞いてて、
はい、
さっき紹介した萩尾と、
はい、
萩尾君とね、辻本さんがね、
はい、
僕にこう言ったよ、ビリーさん、
はい、
俺たち二人は萩尾を歩かしますから、
え、なんてなんてなんてなんて聞こえなかった
です。平岡を、ごめんなさい、平岡を歩かしますからね。
あ、
それ聞いた瞬間、
はい、
おー、こらえって、
うん、
でもうどうせやったらね、もう三人でなんか会社作ってしまったら、うん、ね、僕らも応援するからっていうことで、
なんとか棟梁みたいな感じでさ
っきから出てます。そうなってる、変な会社になるけど、
ね、違う、
ああ、ああ、そうそう、なんとか棟梁言ってな、そのなんとかでなんなんやっていう。ごめんね、ひろこさん、まあ、こういう子なんで、はい、
すみません。
そうそうそう、でも先冒頭に本当にいいことを君は言ったけど、
はい、何でしたっけ、
高校の時にその、はい、しんどいこととか辛いことを共にした仲間ってやっぱり一緒の友になるんかな思って。
そうなんですよ、
ね、 もう辻本君なんか
仲間なんですよ。
同じ同級生を殴れるキャプテンやったっていうのを聞いてね、ああええなと思いながら、
ほ
う、そうそう、バンバン殴ったった方ですね。
そうですね、殴ってしまった方です。
あ、だから熱いんよやっぱり。
そうなんですよ、やっぱりね、体育会系熱いですからね。
でも暑くて暑苦しくないっていうのがいいよね。
そうですね、
はい、でもまたね、今からこうリハビリしていただいて、
はい、
本当にまたカンボジアに帰って、
うん、
やっぱりカンボジアはまだまだ雇用とか足りへんような感じの国なんよね。
あ、そうですね、はい、うん、
やっぱりこう桐蔭高校にとっても、うん、あの励まされ、両方が励まされてるというか、多分元キャプテンの、
うん、
平岡さんが、
そうやね、
そう、ちなみに応援に行ったら、ね、向こうも励まされるし、こっちも励まされるしって、そうそうそう、ちなみに、はい、
いや、キャプテンやった時のポジションはファーストやったらしい、
は
い、ほうで分かってんの、
分かってます、一塁です。
ああ、そうそうそう。日本語で言っただけでしょ。
結構あの激しいとこじゃないですか。
そう、一番球が飛んでくると
危ないですよね。危ないというか、
うんうん、そうそうそう、
肝心なポジションに、
ポジションにおられたわけよ。でも今ずっと話聞いてて、
はい、
平岡さんから見て今年は春夏こう連覇しました、
はい、
ね、さあ次、
はい、
何を今度人に伝えていこうというふうにね、
あ、そうですよね、はい、
平岡さんは考えてますか、
はい、今からこれから、
いや、もうやはり自分がこういう体になってしまってますので、う
ん、はい、
逆にこういった体を、まあ、生かしてっていう言葉が適切かどうかは分からないんですけども、
はい、
やっぱり、こういう体でも頑張ればなんとか何かできるっていうことを自分で示して、みんなに、やはり皆さんにこう、あの、発信していければと思ってます。
してほしい、してほしいって。だって清水哲さんがね、発信して彼のスイッチをオンしたように、今度は彼が
自分が周りの人々をっていう感じで
スイッチオンにしていただいたらねと思いますね、うん、はい、何言いかけてたん、
何でしたっけ。
もう忘れてしまいましたか。
でもだいぶもう、なんていうんですか、やっぱりこう事故があって、うん、あの、落ち込んだと思うんですけども、うん、すごい前向きに、うん、あの、向かってはるなと思って、うん、なんか私も勇気づけられましたみたいな。
そうやね、
はい、
それのところで、ね、最後にもう一回ちょっと一言聞いて、
はい、
ね、後半いけたなと、
はい、
はい、そのように感じておりますんで、
はい、
後半ちょっと
また
お願いいたします。
はい、
はい、ありがとうございます、はい、あっという間にもう後半といいますか、はい、終わりに近づいたんですけども、
エンディングです
けど、はい、初めてですか、ラジオ出てもらったの。
そうですね、はい、
ドレスがあっという間に感じません。
もう本当に一瞬のような感じがします ね。
これから関西来ること増えるんじゃないですかね。
そうそう、もっともっと聞きたいと俺も思うし、
はい、
まだまだ喋らないかんって
ね、え、こう新幹線のなんか回数券みたいないるかもですよ。
誰が買うんだ、誰が。ぜひ本当発信されませんか。
はい、いいと思います。
うん、ね、
はい、
いや、喋ってもらって結構です。いや、先ほどおっしゃったように自分と同じような境遇になっている方とかに、うん、
はい、
僕こういう形で広げていったんだよってことを、はい、何かこう、もっと言うと、また僕会ったこともないけど清水哲さんと二人対談してもらうとかさ、
いいですね、
うん、そんなんできたらどうかなと感じてますけど、
はい、
後ろの二人はずっと今日はうなずきっぱなしだけど、ね、どうかな、
一言ぐらい、
一言ぐらい。ええ、
そうですね、
あ、ということで、
はい、ということで、はい、
まあ、あの、平岡応援しますよ。
あ、ありがとうございます。ちもさんは、
そうですね、全力で平岡君をサポートさせていただきたいと思います。
力強い。
平岡さん、最後に一言だけメッセージを。
はい、やっぱり、あの、皆さん、友人っていうのを大切にしてください。
あ、いい言葉でしたね。
こと言いますね。
その言葉を引き継いで、
はい、
あなたの最後の締めで締めくくってください、
は
い、
では皆様もこの話をきっかけにして幸運のスイッチオンでお過ごしください、はい、ありがとうございました。
どうも皆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。